こんにちは。
こんにちは。
このラジオは人事領域でキャリアを積んだ2人が20代30代の学生や社会人に対して好き勝手言う雑談番組です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
さて
第何回だ。
もう第8回目です。
今日は連続収録ということで引き続きガラガラの声で届けております。はい。ね、ちょっと今日連続収録してる間にいろいろなんか話が盛り上がって、これも撮ろっかっていう勢いで今撮ってます。8本目は。
はいですね。
はい、というのがありまして、まあちょっとね、最近配信のタイトルに全然合ってないんで、あいつ何してんのみたいな、もういいやってなっちゃってるけど、
はい、最初の方はね、こんなやついたんだけどみたいな、
そう
どう思うみたいな話なんだけどね。
そうですね。なんで
ちょっと話したいこと、ちょっと話したいこと喋ろうみたいな感じで進めてたっていう、
進めてたんで、あ、ちょっと今回は戻そうかなと思ってるんで、
はいはい
はい、今日僕からあいつ何してんの、あいつ語をちょっと提案しようかなと思ってるんですけど、はいはい、まあ若手の時って絶対に上に役職者がいたじゃないですか。
はいはいはい。
まあ、いますね。リーダー上司いるじゃないですか。
はいはい。
で、まあ、あいつっていうのは僕は今回上司のことを指してるんですけど、
はい、
僕直属の上司は僕にとって完璧って言っていいほどぐらい素晴らしいマネジメントをしていただいた方なので、
うん、
全くもう否定することなく大賛成の人なんですけど、
はい、
もう一個上のマネージャークラスの人とかって、はいはい、まあ、コロコロ変わったんですよ、何回か。はい、で、まあ、そのうちの一人の話でいいかなと思ってて、あいつっていうのは。はい、まあ、僕がされたくないマネジメントをする人だったっていう、
うん、
っていうのがあって、まあ、これを僕は、はい、その今回のあいつ何してんのに当てるんですけど、そうですね、いわゆるなんて言うんだろうな、
マネジメント、どんなやつ、どんなやつ、
どんなやつだよなっていう、そう、どんなやつって言おうかなと思ったんですけど、はい、まあ、いわゆる、まあ、今僕って今時っぽい働き方するやつなんですけど、
はい、
マイクロマネジメントされるのが苦手なんですよ。
はいはい、いや、わかりますよ。
結構嫌じゃないですか、みんな。マイクロマネジメントっていう、徹底的に細かく、これやれあれやれ言われるの。
これは、そうなんですよね。ハマる人、ハマらない人が。
そう。
いますね。
いるんですよ。で、僕は、昔はそうだったんですけど、まあ、プライドっていうのがあるじゃないですか。持ってはいけないプライドというもの。はいはい、だから、自分が、その誰でもできる仕事はしたくないんだっていうプライドがあったんですよ。
はい、
はい、うん、に対してマイクロマネジメントって誰でもできるレベルに落とし込んであれあれこれ言うじゃないですか、はい、
うん、
でそれは僕は人間性を殺してると思ってしまってすごく嫌な気持ちだった、
うんうんうんうん、
でもこれって今どこの社会でも結構会社でも行われてることだと思うし
ね、
うん、で、まあ、そのマネジメントのあり方っていうのを、まあ、それでまあ上がっていった人かもしれないんで、
うん、
しかもまあ歴も長かったんで、マネジメントをするっていう、うん、ね、コンサルをマネジメントするって結構大変だと思うんですけど、
うん、
そういう人って、まあ、昔は良かったかもしれないですけど、最近僕みたいなやつ多いじゃんと思うから、うん
僕みたいなやつってどういう、
いや、マイクロマネジメント嫌がるやつですよ、
ね、嫌がるやつですね。
そうそうそう、
プライドがあって、
プライドがあって、いや絶対いっぱいいると思うんですよ。いや、今よりこうね、ここ数年とかもっと大変になってるだろうなって思ってたりはしていて、
はい、
うん、だから、まあ、今日はちょっとそいつを思い出し、僕は、そいつって言っちゃってる年なのにね、失礼なんですけど、はい、そういう人を思い出し、あれですね、マネジメントのあり方みたいなところについて、
うん、
で、まあ最近、まあ、僕はこういうマネジメントめっちゃいいと思うっていうのもあると思うし、さっき雑談してて、はい、橋本さんはいや、こういうマネジメントめっちゃいいと思うんだよねって話があったんで、まあ、ちょっとそこをね、うん、繰り広げていきたいなと思ってますと、
うん、
はい、これが今回のテーマ、
うん、
マネジメント、これはなんか年齢とかじゃなくて今時のマネジメントみたいな話ですよね、
うん、
きっと、
うん
うん、
そうですね、なんか確かに。マネジメント何点ゼロみたいな感じですね。
ね、
令和版の。
令和版マネジメント。
いやー、そうですよね。もうなんか退職代行が流行るぐらいな、なんか、 時代になっちゃってますからね。
ですよね。もう直接言わなくなってるんですもんね、下は。
ですですです、
うん。そういう時代なんで。で、ちなみに、ね、まあ僕のことに返すると、うん、僕はこういうマネジメントがいいですっていう、あれがあるんですけど、はい、まあ、僕の上司は、放牧型マネジメントみたいなのを言ってましたけど、
はいはい。
いわゆる、柵を作って、
はい。
はそこの牧場なんか自由にしてていいよっていう柵っていうのは、はい、そのお客さんに出るラインとか、うん、まあ、ちょっと失礼な当たるラインとか、うん、そういうところは守らなあかんよ、モラルとか、まあ、倫理的なところではねっていうラインで、うん、まあ、そういう範囲内だったら別に何してもいいよみたいな、
うん、
ただ、そのまあその時間とかその環境を使ってお前は何をできたんだっていうのだけは見るからねみたいな、
うん、
あ、俺めちゃくちゃいいマネジメントだなって僕思ってるんですよ、
うんうんうん、
その最低限のラインは見てくれる、
うん、
けどそこにはすごい自分に自由を与えてくれて、
うん、
選択肢とか、
うん、
考える余白もくれて、
うん、
でそれが自分自身の反省につながったし、何ができないかも分かるようになったし、うんうん、そのまあ上司とのコミュニケーションを取るときにおいて自分ってこういう人だって思ってるんですみたいなのを言えるようになった。
うん、
これってなんかその下からこう意見を吸い出すとか、まあ、行動実態とかをちゃんとこう、まあ、管理しなきゃいけない上にとってみれば、
うん、
ね、すごくいいマネジメントのあり方だなっていうのを思ったっていうのが一個、
うんうんうん、
もう一つは僕はマネジメントってそもそもない方がいいんじゃないかって思ってるっていう、まあ、これやっぱですね、今の話を踏まえてマネジメントされてないじゃないですか、言うなれば、
はいはいはい、
うん、でマネジメントってなくていいだろうっていう、
うん、
考えの人なん
だっていうなるとね、
そうそうそうなっちゃいますよっていうのが僕の中のマネジメント論なんですけど、
はいはいはい。
じゃあまあこれはね、そのまあ一例として挙げてもらってます。ただ、はい、しなきゃいけない時があると思ってて、
はい、
まあ、今回多分こっちの話がメインになると思うんですけど、やはりまあコンサルとか業務とかで入り込んでいくとやっぱプロジェクトってあるじゃないですか、
はいはいはい、
まあそのメンバーとかを管理するとか、うん、まあまあ、マネジメントしなきゃいけない立場って全然あると思ってて、うん、僕も今医者会社さんで、うん、まあ先方の採用周りとかを見てあげてるところあるんですけど、
はい、
完全にメンバーがもう本当に新卒のことなんで、
はい、
また経験ない人とか役員とかなんですけど、はい、もうあれやりたいこれやりたいとか、まあ、これ何したらいいんですかみたいな質問とかすごい来るんで、プロジェクトマネジメントみたいな立場でやらせてもらってるんですよね、うん、まあ、こういうマネジメントはやっぱりせざるを得なくなるなって思ってて、うんうん、ぶれないように結果に一番最短に近づける、はい、これはなんか放、これはなんか放牧じゃダメなんだよな、でもマイクロマネジメントはしたくないんだよなっていう葛藤、はい、
なるほど、うん、
でもなんかプロジェクト的なフェースで言うとマイクロマネジメントだと思うんですよ、やっぱ最適は、
うん、
うん、でもこれをうまく若い子と連携してやっていくのってすごくね、骨が折れる難しい仕事だな、うん、って思ってたりして、まあ、これについてちょっと橋本さんはなんかどう思うのかなっていうのをお伝えしたいなと思ってます、
う
ん、
そうですね、
はい、
あと多分前以前やった回でマネジメント悩んでいた男子がいたかなと思うんですけど、うん、
はい、はい、
まあ、その時にも言ったことも交えて、
うん、
はい、話せればなというふうに思ってるんですけど、僕も今、まあ、プロジェクトマネージャーとか立ち位置とかをやって、
うんうんうん、
いわゆる、プロジェクトとして、他のメンバーとかと一緒に物事前に進めるっていうことをやっていますと。で、それ以前もそのような立ち位置で、仕事を、まあ、数年やってきてっていう中で、結構、うまくいったりいかなかったりっていうのもなんか見ながら、そこの経験もベースにしつつ、ちょっと私がちょっと、まあ、いわゆるコーチングとかっていう領域も僕は結構、まあ、どっぷり使ってやってたりしているので、まあ、そんな、なんか人ってどうやったら、良くなるんだろうっていうところもなんか踏まえてお話をすると、まず多分前回も言った通り、その人のあり方がめちゃくちゃ大事だと思うんですよね、多分、マネジメント。
うん。
やる側の、
うん、
スタンスだったりとか、
うん、
うん、余裕があるかとか、
うんうん、
そのあたりがでもすごい大事だと思っていて、
うんうん、
その、 おそらくマイクロマネジメントをしてしまうとか、
うん、
結構叱責をしてしまうとか、
うんうん、
いろいろあると思うんですけど、
うん、
おそらく多分不安なんですよね、すごい。抱えてるものが。
はいはいはい。
はい。です。それが、多分すごく、自分でも、なんか捉えきれてないんだろうなと思うんですよ。で、なんか何が不安なのかっていうのは、もちろんなんか、で、この不安っていうのが、多分、結構表面的に捉えられるなと思って、チームとして結果が出せなかったらどうしようっていう不安。
うん。
その、で、自分の評価が下がるんじゃないかっていう不安から来てるっていうふうに多分、捉えられちゃうと思うんですけど、
うん。
多分そこでは、すごいもっと多分深い、闇があって、その人の中の。うん、うん。なんかそこをちゃんと、捉えると、多分さっきの黒川さん、この人、すごくいいって思った、
うんうん、
上司の方、
うんうん
うん、に近しい多分、マインドとかスタンスになれるんだろうなっていうふうに思うんですよね。
なるほどね。不安。
はい。そう。人生単位で多分その人は、不安を抱えて生きてるはずなんですよね。
はあ。
はい。それは、その不安は何かっていうと、自分自身の価値が、
うん。
結果を出さないと認められないっていうところへの不安、うん。社会から取り残されてしまうんじゃないかだったりとか、
うんうん、
自分のアイデンティティが保てないだったりとか、
うん、
はい。まあ、親に認められないとか、
うん、
周りから認められないとかっていう、なんか会社の実績が出せないことでの評価がされる不安っていうよりは、もっと深い多分自分の、
うん、
自分の存在そのものが結果を出せない自分を許せないっていうところに対する不安が多分めちゃくちゃ大きくて、
うん、
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 なので基本的にはまずそこがすごい重要、
うん、
自分になんか余裕を持って相手を接するにはまず自分の結果を出そうが出さまいが価値があるっていう風に自分のことを多分認めることが一番先にやることなんですよね。
うんうん。
うん。はい。
なるほど。いやー。
言ってる意味わかります？
いや、なんか別のやつが頭に思い浮かんだんですよね。
はいはいはい。はい。
だから友達なんで仕事じゃないんですけど。
うん。
心配性のやつがいるんですよ。
はいはいはい。
不安。まあなんか、今日遊べるみたいなとか言うと、今日無理って言って送って、うん、今日何があるのみたいな。まあここまでは別にいいんですよ、
うん。
ちょっと予定があってっていうふうに濁した返事をすると、うん、予定って何とか聞いてくるんですよ。うん、あ、めちゃくちゃ聞いてくるやん、こいつみたいなやつが一人、うんうんうん。確かにそいつなんか心配性な側面はありつつも、
うん、
そいつはいいところもあって、
うん、
仕事とか、まあ、一緒にやったことあるんですけど、
うんうん、
新しい人とかメンバーとか入ってくるとすげえ丁寧に教えるんですよ。そこまで教えるの、うんうんうん、みたいな、 な
んか、うん、
すごい寄り添ってあげるみたいな、
うんうんうん、
あ、なんかそれは多分そういう性格、心配性とか不安なのところなのかな、うん、から来てるのかなっていう、うんうん、まあ、性格もあるんだろうけど、まあ、そういうところから来てるんだなと思って今ちょっと橋本さんの話聞いてるんですけど、
うん、でその人も、不安なんですよ。
ね、
自分の、価値っていうものが、これはまた、やってることは、マイクロマネジメントとか、割と強めな圧をかけるマネジメントはやってること一緒です。見え方としては。はい。結局、自分に、目が向いてないんですよね。
うん、うん。
うん。結局多分そう丁寧に、すごいみっちり教えるっていうのも不安だからやるんですよ。
はいはいはい。
そうやって丁寧にやってたら嫌われないじゃないですか。
うんうんうん。
うん。そうやって、自分を満たそうとするんですよね。
ああ。
マインド的には。 はい。で、感謝される。その人に認め、そういう人、結局外からの、言葉だったりとか、考えで、実は自分を満たしているっていう。
うん。
うん、で、もう一個の、マイクマネジメントする方の不安も、結局その外に向けて、自分の考えを出して進めるっていうことで、はい、やっぱ自分が正しいんだっていうふうに思えたいっていう。
うんうんうん。
うん、
結局やっぱ自分が正しいんだとかあるんですよね、
う
ん、きっと。
そうそうそう。っていう正しさもあるし、で、っていうことをなんか言わないと自分を正当化できないっていう。
そうですよね。
うん。うん、で、相手がそれをすることでなんか、落ち込んだりとか、
うんうん、
潰れたりとかすると、うん、ことで満たされるんですよ。その、
うん、
もう一人の、例えばマイクロマネジメント側で言うと。で、マイクロマネジメントって言っても、今多分一緒じゃないですか。すごく丁寧にみっちり教えるっていう、うんうん、張り付きで教える、丁寧に教えるもそうですし、めちゃくちゃ切れ散らかすみたいなのも、
うん、
はい。本質的にアプローチ一緒ですね。
なるほどね。
はい。うん。
ああ。結局は自分よがりなのかな？
そうですね。自分よがりっていうよりは、自分を自分で満たせないので、他者で満たそうとするっていう動きは一緒です。はい。
嫌っすね、やっぱ。嫌なやつだな。いや別に友達はいいですよ別に。そういうの分かってるから、そう分かってるんですけど、
はい、
やっぱなんかそう期待してんのかね他人に。
どうこの両極両ちょっと両極端っぽいですけど、
うんうん
うん、こんなすごく毎日怒ってくる親、
うんうん、
めちゃくちゃ何でも丁寧に優しくみっちりくっついて教えてくれる俺はどっちがいいとかあります？
うわー確かに今の話で言うと両方とも一緒なんだけどどっちがいいかって言われると
はい、
まあ優しく丁寧に教えてくれる優しさのある方がいいですよね。
まあそうなんですけど、
うん
うん、ずっとくっついて ずっとくっついてきますよ。
まあそうだよな。
はい、そう、大丈夫、ずっと大丈夫、大丈夫、大丈夫って。
いやー、やだな。でもなんか、キレられる方がストレス溜まる気がするんだよな。
まあ、それはそうだけどね。
いや、いいよ、もう、ひっついてきてもいいです、僕は。
そう。
ですね。
なると、どっちも自立しないんですよね。
まあ、その親がね。
親っていうか、その。
子も
子がっていうことです。
子がが、はい、はい。
そうです、そうです。日曲。なので、戻るんですけど、うん、じゃあ両極端にもいかない方法って何なのってなったときに、どちらの関わり方でもないんですよね。だから。
まあ、そうなりますよね。
はい。
うん、
厳しくもいかないし、優しくもいかない。じゃあ何ってなったときに、この真ん中は、何もしないになるんですよ。
ああ、そうなりますね。
はい。見守るっていうことですね。
はいはいはい。
何もしないと本当に、何でしょう。サボってるだけなので。
うん。
なんか、言葉だけで言うと。
まあ、第3回と一緒になりますね。やっぱ見守るが最強のマネジメントなんですね。
見守る。で、うん、さっきの、プラカさん、この人めっちゃいいって言ってた人、
うんうん。
は、そうじゃないですか。
そうですね、見守るマネジメントですね。
もう放牧マネジメントっていう。
そうそうそう。
はい。で、見守りつつ、ただ、なんか、命はちゃんと守るっていう感じですね。最低限の、防衛ラインは守るっていう。
はいはい、最低限はね、守ってくれるんで。
見守りかつつ、命は守るっていう。でここは多分会社とか仕事で言ったらインシデントとか多分そういう話なんですよね。
はいはいはい。
はい。
そうね。
その辺を守ることが多分一番なんだろうなというふうに思うので、向き合い方はまず自分と 向き合うこと
が大事。
まず大事。で、自分にちゃんと、そうすると自分の余裕が出てくるんで、
うんうん、
あの、コントロールしようとしなくなるんで、
うんうん、
じゃあどういうふうに向き合うかっていうと、その状態で、相手が、その今いるメンバーたちが、まあ何が好きで、何ができるか、何がやりたいのかなっていう、
うん、
まあそういうものを、聞く。で、目的はチームでプロジェクトを達成させることなので、
うんうん、
はい。だから別に上も下も、立場はプロジェクトマネージャーとしても、別に上とか下とかなくて、
うんうん、
っていう多分、スタンスになれるんですよ。同じ目線で、みんな一緒だよねっていう。うん、で、はい、みんなができるとこできないとこっていうのを把握して、自分はできないからこれやってね、これやってほしいんだよねっていうのが、IT が好きでやりたいことだったら、その人はめちゃくちゃそこでパフォーマンス発揮し出すんですよ。
うん。
で、その他の人も同じように接し、メンバーにそういう風なポジショニングをやってもらって、で、その人たちがやりたくないことを、プロジェクトマネージャーが全部背負うっていう。
うんうんうん。はい。
で、僕はそういうのを、割とそうなった時には、割と事務周りとか、はい。多分そういうのが基本的になんか多くなるんですけど、
はい、
ただ人によっては、プレイングで動いた方がめちゃくちゃパフォーマンス発揮できるマネージャーも多分いると思うんですね。
うんうん、いますね。
それは別に自分が動けばいいんですよ。別に。
人に任せるんではなく。
そうです、そうです。自分がパフォーマンス。で、他の人が、に、その、そういったサポート、そういった人をサポートするのが、得意とか好きみたいな人であれば、うん、そういう人たちに事務系のことを任せればいいんですね。そのプロジェクトの中で言うと。っていう形で、その人のなんか適材適所みたいなところを、なんか、ちゃんと見つけて、頼る、助けるっていう。自分はできま、あの、そこの能力は高くないんで、お願いって、やるという。
いや、なんか、今聞いてて思ったんですけど、はい、マネジメントを考えると、チームで必要な人材とかって出てくるじゃないですか。
はい。
で、結局そのポジションに当て込むことで事業が成長するんであれば、はい、採用ってマネジメントしやすい人を取った方がいいよなっていう前提が多分あると思っていて、
はい。
そのマネジメントのあり方で採用ターゲットとかって結構変わるよなっていう。
変わりますね。
ですよね。
どういう組織作りをするかですね。
でもなんか、
はい、
このマネジメントをするっていう視点から採用ターゲットを決めるってアプローチってあんましないですよね。
まあ、そうですね。まあでもその時に、結構、いや、意外と、なので、結構、組織課題をやっぱり聞きますよね。組織体制と組織課題はやっぱりちゃんと聞いてはいます。聞くようにしてます。
はい。
あと、ここをあまり聞かない人と聞く人でやっぱり分かれて、聞いてる人はすごい、結果も出せる、優秀な人たちが多いなっていう風な印象ありますね。そのエージェントだったりとか、人事とかっていうところを見ても。うん、いわゆるその側の年収とか、はい、リモート比率とか、
はいはいはい、
必須要件何でみたいな、そういう会話ではなくて、どういう組織設計になってるんでしたっけ？で、そこで何が課題になってるんでしたっけ？っていうのは、結構聞きますよ。そもそもそこを30分ぐらい、1時間あったら、聞いて終わるぐらい。
その組織課題って、はい、現場の人に聞いたときに、ちょっとずれた回答来ません？
そこはでもこっちがうまく誘導してあげたらいいですかね。はい。
なんかその中で大事にしてるとこってあるんですか？
聞く
この項目を聞くっていう、絶対に外せないこの質問っていう。
なので、
なんかその組織の課題は何すかみたいな質問しないと思うんですよ。
はい。なんか今どういった組織なのかっていう、What の部分を確認しますね。
うんうん。
うん。今何なのっていう。
うんうん。
はい。はい、で、例えば、組織の中で、そう、40代が、と、20代で 組織が組まれてる。
うんうん。
で、ここの溝がやっぱり30代がいないから、やっぱここの、いわゆるリーダー格になって、割と近い距離で20代の子と接せるような人がいないっていう多分話とかが出てくるんですよ。そうなった時って。そうすると、やっぱそこがターゲットになったりするんですよね。今求めてる組織なんか引っ張っていく方法としては、やっぱこのぐらいの層が必要で、かつ今、この人たちのマインド面どうなってるかみたいな、あまり変化を望まない、なんだろう、40代みたいな感じと、割と、モチベーションあるけど、そういった環境だから、うずうずして、なかなか伸びきらない20代がいて、みたいな。なんか組織の体制とか人数とか年齢構成とかいろいろ聞いていくと、まあ、そういったところがちょっと出てくるんですよね。どこがボトルネックになって、この組織は停滞しているのか。また、こういうふうにもっとしていきたいっていうビジョンがあるのであれば、そこには何が今足りてないのかっていうのを紐解いて聞いていく感じですよね。なんか組織、体制とかについては。
なるほど
な
ね。
ので、マネジメントっていうやっぱ観点だと、そのあたりは結構細かく聞くようには、まあ、僕はなんか仕事上ではよくしてますけど、人事の立場としては。
そうね。まあ、ちょっとマネジメントから最後の話に僕は振っちゃいましたけど。でもまあ、マネジメントから見えることって結構多いですよね。
そうですね。なので、まず、こういったプロジェクトして適材適所を、自分の中で、まあ、差配して、みんながパフォーマンスできるような体制を作ると、勝手になんか組織が循環していきますし、おそらく立場上はそのメンバーと、マネージャーみたいな感じですけど、おそらく、マネジメントされてるっていう感覚にはならないはずです。その場合は。で、
そうね。マネ
あれ、
ジ
なんかう
メ
まくいって、本人の感覚ですよ。あれ、なんかうまくいってんな、みたいな。
ン
感覚。なので、究極ですよ。究極、これはある、すごいいい意味で、感謝されない、認められない、けど結果が出てるマネージャーは強いです。本当に。
なんかあるんだろうな、結果出すための。
マネジメントしてることがバレてないっていう。裏側では、すごいこういうことを考えて、組織を作ってはいるんですけど、気づかれないです。
まあ、それマネジメントしてないって見られることもあるわけですよね。
部下か、メンバーからしたらですね。
ああ。
なので、めちゃくちゃむずいんですけどね。なんだろう。職務経歴書にはなんか書きづらい話ですよ。っていうの
確かに。
と、面接で、ね、聞かれたときに、なかなか、相手がそういった立場の人だったら多分理解されると思うんですけど、そうじゃない立場の人となんか向き合った時は多分理解されないのかもしれないですけどね、その辺は。
いや、なんか、いい過去にいたかなって思ってて、マネジメントしてくれないって言い方ありましたけど、例えば、教わってないとか、言う人っていたかなと思ってて、なんかそういう人ってマネジメント求めてたりするじゃないですか。そう、なんか、そういうやつがいることの方が問題だと思っちゃうから、最低限やっぱりやらなきゃな、やらなきゃ、やらなきゃな、みたいになっちゃう人が多いんじゃないかって思ってて、で、僕は、それは、なんて言うんだろうな、別に気にしなくていいと思ってる人なんで、そういうやつは。自分で考えてやれよ、みたいなスタンスなんで。逆に言うと、自分で考えてやってね、もう何も見ないから、みたいに言っちゃう人も言っちゃう人でダメだよな、と思ってて。バランスめっちゃ大事だよな、っていうのは、ちょっと今、昔を思い出しながらね、聞いてみたんですけど。
そうですね。なので、本当に丸投げは良くないですけど、ゴールは何だろう、ずっと見続ける感じですね。これだけでどういうことを達成したいのかっていう全体はちゃんと見て、そのためにまあどうするかっていうことを考える必要。 なんで、はい。まあ、そこ見てたら別になんか人に、人のなんか、なんだろう。これ別に目いかないんですか、そんな。その人の癖とかなんだろう。喋り方とかなんか、ちょっと気になる部分みたいな。はい。だからなんか、すごい小さなことで。はい。で、ちゃんとなんか、そういうのやりたいことを聞いておけば、普通にいいかなと思いますし。やりたくなかったらいない、多分そこにいないんですよね。はい。
そうね。そうそう、はい、やりたいことっていうのは、その人がモチベーションが働くもの。
そうですね。
ですね。
はい。
確かにね、それはそうですよね。やっぱ得意なところを伸ばしてあげるっていう考え方って結構大事ですよ。
ね。はい。うん、で、なんか人は、やっぱり人にコントロールされたくないんですし、自分一人の力で、自分で考えて生きていけると思ってるんで。はい。なので、そのポテンシャルが、蓋が開くのは、きっと、こちらが過干渉になりすぎないことだと思うんですよ。
そう、
おそらく多分。おそらく多分子育ても一緒なんだろうな。
いや、そうだ、今言おうとしたんですよ。家庭もそうじゃねえと思って。
そうです、そうです。
ですよね。
そこの距離感を、ただそ、で、また戻るんですけど、その根本要因は自分に余裕がないからなので、結局、そこのフェーズに持っていくためには、まず自分を整えましょうっていう話になるんですよね。
なるほどね。
はい。自分のなんかダサい部分とか、なんか、汚い部分とか、嫌な部分だったりとかあると思うんですけど、そういうのもあると、含めて、
そうね。
何をしなくても自分には価値あるよね、っていう。
はい、はい。
うん。あり方になると、だいぶ、不安がなくなるので、不安っていう幻想から多分、受け放たれるので。はい。
いやー、マジで、昔のマネジメントを、いや、僕に対して嫌なマネジメントをしてきた。はい、被害者ずらすけど、めちゃくちゃ。いや、いい人だし、いい人だしね、ですし、確かにその相方って結果出せるし、いいよなとは思っていたんですけど、不安を持ったんだろうなっても思うし、ね、僕の長所は見てたのかなって思ってし、逆に僕はそういうことを言ってこなかったし、見せてこなかったなっていう反省もあるなっていうのはね、聞いてすごい覚えましたね。確かに。
ですよね。はい。なので、それで、逆に、そういうさっき言った両極端のすごく、めちゃくちゃちょっとパワハラチックな、
そうね、
いわゆるそういったマイクロマネジメント系の人か、逆の優しすぎるマイクロマネジメント、
はい、
タイプ両方いると思うんですけど、自分の道のちょっと妨げにはなりつつあるので、だから相手がなので、まあ、そういうタイプだろうっていうのはなんか理解してすると多分余裕が多分きっとそうなんだろうなっていうのをなんか分かりながら接することができると思うんで、なんでこの人こんな感じなんだろうみたいな。
はいはい。
っていうなんか裏側の背景とかがなんか分かりながらコミュニケーション取れると、変わってくるかなと思いますし、で、そういったマネジメント受ける側もそういったマネジメントをしてくる人がいるっていうことは、それで嫌な気持ちになるっていうのは多分その人自身の問題になるので、そういう感情を受け取るっていうことは。
なるほどね。
なのでその時は、でも結局その受ける側の人も自分自身になんか向き合う必要があるんですよね。
はい。
はい。
いやー、マネジメントって、いやー、やっぱなくならないかな。
だから、なくなら、まあでも、なくせますよね。なんか、まあ全員が自立したらなくなるんじゃないですか。
ですよね。
まあ、組織としてはなんか、形は必要ですよね、マネジメントって。
そうそう、形は必要ですし、 で、ただ上に立った時点で、やっぱりその、マネジメントする人側も、
うん、
その自分の指針があるじゃないですか。
うん、
こうありたいとかっていう、うん、ああいうのをマネジメントに持ってこないでほしさはあるんですよね。いや、なんか誰か思い浮かべて言ってるわけじゃなくて、
はい、
いやそれが、まあ、いいマネジメントをするより、干渉しすぎない、まあ、コーチするみたいに近いところに行くための一方の手段だよなと思ってて、うん、なんかその指針自体は、
うん、
まあ、僕はその、申ししてるものっていう指針みたいなっていうのは、生存者バイアスだと思ってる人なんで、
うん、
まあ、私は、僕はこれでマネジメントで受けてきたから、この部門はこれで業績伸びたんだ、だから俺はこうするんだ、うん、みたいな、うん、生存者バイアスじゃないですか、こんなんで、
うん。
そう。だからそういうのを、まあ、極力省いた、省くっていうか、まあ、もう持ってこない、持ってはいてもいいかもしれないけど、下には持ってこないっていう。
うん、
なんか結構、うん、ポイントだったりするのかなと思いますね。
う
ん、
そうですね、
うん。
大事ですよ。
大事っすよね。
はい。
いや、
なんか、何もしてない方が、結果出るんですよね。
まあ、何もしてないように見せるのが結果出るって言われて。そうですね。
はい。
いや、わかります、わかります。
うん。だから、何もしてないし、何もされてないって思われてる状態が一番。
いいっすよね。
結局は、はい。形になるんじゃないかなと思います。
プロジェクトをやるときもやっぱその感じですか？
あ、そうです、そうです。そういうイメージ、うん、そういうので。はい。なんか、でも、生き生きしてるの、なんか見てわかりますしね。なんか、そういうふうにした方が、相手が、うんうん。
確かに。
はい。
楽しそうですよね。
や
ってくれる方が、
うん。
そうなんですよ。まあ、ただ、一生受け身タイプの人だったら、放置しすぎると大変になりますけどね。
まあ、そうですよね。
あ、そこはちゃんと見極めないといけないですよね。
うん、なんかそういう人たちには、そういう接し方をすればいいだけだと思うんですよね。だからその人が結局そういった状態だけど、でも何ができるかっていう、何がやりたいかは別にあると思うんで、
うんうん、
はい。うん、だから それを、で、本当にやりたいことないです、できないです、自分みたいなのであれば、じゃあ一緒にできることを見つけていこうかっていう多分話になると思うんですけど、
うん。
うん、でもそれも別にその人が、うん、ただやってない経験積んでないっていうだけかもしれない、知らないので、
うん、
はい、それはそれでその人と向き合えば別にいい、
うんうん、
そういった箱を用意してあげればいいだけですね。なのでマネジメントがすることは別にそんな 大枠は変わらないですよね。誰が来たとしても、
うんうん、はい、そうね、
はい、
いや、うん、おもろいな、マネジメントって。ね、
はい。
あんま、なんか、まあ、今回ちょっと珍しく、
うん、
あいつ何してんのかけるビジネスという、
はい、
ね、トークでしたけど、
はい、
なんかまあ、今後、ね、2、30代でマネジメントする人って、あと僕の年齢ぐらいが一番増えてくるかなと思うんですけど。
あ、そうです、なんか、そうですね。
うん、
今の20代30代には多分響くスタイルなのかなと思いますけどね。
そうっすよね。
この形が一番、あの一番っていうか、はい、うん、自分の考え あると思いますありますよ。
自分の考えが
考えっていうか、はい、何やりたいかとかってです、ね、あるんで。
ああ、そうですよね。
そうで、ありますよ
ね。
持ってて聞いてないだけなんですよね。
うん、そうね。
はい、
言わんし、
言わない。まあ、言わない。まあ、言わない、うん。言いたくもないんだと思うんですよ。
恥ずかしいのかわかんない。
恥ずかしいっていうよりは、この人に言っても意味ないだろうなって思われてるっていう。結局マネジメント側の問題なんです。それは。
そうです
。だから自分自身が変わるしかないんですよね。
うんうん、
はい、うん。
まあだから、ワンオンとかするじゃないですか。
はい。
ね、その本心とか本音を引き出させるみたいな面談。うんうん
うん、はい。
前、前職の時に、なんかそういうのを教えてる人がいて、
はい。
まあまあ、評価制度の設計とかやってるやつだったんですけど、うん、僕の中でそのワンワンのクソ税価値ってもうない、皆無だと思ってたんです
よ。はいはいはい。
いらなくねこれみたいな。時間無駄だし、
はい、
本音言うわけねえし、みたいな。
はい、
それでなんとかなるのっていう、単にマネジメントする側の満足でしかないよなっていう、うん、すごい思っ ていたんですけど、まあ、今の話、その何か持ってるものを引き出させるっていう目的であれば、ワンオンワン自体は別に無効な手段じゃないですね。結構まあありって手段っちゃ手段だけど、まあ、そういうやり方をするもありだし、他にもワンオンワンじゃなくて、なんか僕は割と問題に投げるっていうのをめちゃくちゃ素敵だと思ってて、これすごい、鬼畜なマリシュートだと思うんですけど、抱えてる問題、問いがあって、普通はそれに対して、まあ、課題を列挙して、施策に落として、一個ずつの業務を渡したりとかすると思うんだけど、もうそこさえもう全てそいつにやらせる、考えさせるっていう。でもう本当どうしたらいいか分かんないっすっていうところを下から言わせに行く環境を作るっていう、これもう僕結構有効だと思って好きなマネジメントなんですよ、そうすることによってなんでそう思ったのとかなんでこうなのなんでこうなのとかっていうのを質問していくと、やっぱ本心出てくるようだと思
って、そうですね、それはすごい思うんですよね、僕やっぱ結構聞きますもん、どうしたらいいと思うとか、
そう
分かんないんだよねとか、なんか意見あるとか、結構なんか聞くというか、まあ、聞くことが別に恥でも何でもないっていう、それもありますしね、なんかプライドは別にないんでそこに対する
そうね、はい、いやそう聞くのはめちゃくちゃ大事ですよね、
これどう思うとか、
何も思わせない仕事を沸かしちゃったらダメですよ、でそれはなんか頭使ってないっていう否定の仕方をするんじゃなくて、マネジメントする側が頭を使わせる仕事を渡してないと悪くて、
ただやれっていう目的を言わないタスクだけ渡されて、
そう
言われたからやりましたみたいな、
そうなんかやれって言われ、まあ、分かる、やってほしい気持ちは分かるけどさ、その背景までちゃんと説明しろよっていつも思ってるっていう、でまあ確かに自分も仕事を依頼するときに背景を言わないケースって全然あるし、説明めんどくさみたいな、なんか前提問題っていう前提としてある問題を共通認識取れてないからそういうことになってると思ってるんで、やっぱそこのスタートから同じ目線を立たせる、メンバーに同じ目線に立たせてあげるっていうのは、僕はやり方として結構いいなと思ってます。
はい、ワンオンは入れてないですね、そういえば。
あ、入れてないってなって。
プロジェクトで。
プロジェクトで、
はい。やるなら会議です。入れてるとしたら。
何の会議してんすか、それは。報告会？それとも、進捗、何？報告ではなく、ちゃんと課題があって会議してるんですか？
あ、そうです。
あ、そう。
はい。課題をベースにした会議。
ああ、何が決まるんですか、はい、それで。
ああ、決まります。
あ、決まります。
そういうのは、ありますけど。相手、ワンワンみたいなところは。
しないんだ、
はい、こっちから入れることはないですね、向こう側から入れられることはありますけど、
そうね、はい、
いや逆はないですね、
でもなんかあるよな、大手ほどなんかめちゃくちゃワンワンやりたがりますよね、
あれなんなんですかね、まあ、僕はなんかワンワン研修みたいなものをなんか一回導入しようみたいな話はあったんで、やったことあるんですけどね、
はいはいはい
はい、いわゆる、人材開発系のプロジェクトをやることがあって、その時にはワンオンワン導入とかっていうのを、まあ、やってなかった企業さんとかだったので割と大きかったんですけどね、はい、っていうのをやっぱ導入入れようみたいな話にはなったんですけど、まあ、やりながらこれは本当に次につながるかっていうのなんかやっぱり思いながらだ部分もあったので、
そうっすよね、
なんかそうなんですよね、これを浸透させるって結構なんだろう、わわい、やる側と受ける側ですね、
ですよね、
上司と部下の案件その中でも両方にちゃんと目的とかインプットとかしないといけないなとかっていうの思いますし、
確かに、
トップダウンで入れるとそれはそれで、上司側も言われたからやるみたいな感じのままになるので、めちゃくちゃ生産性のない場になっちゃうっていう、
そうね、ビジネスの疑問につながります なんでこれ行われてんだろう、なんでそれやる必要あるんだろうって、
はい、
で結局はだからどっかに依存してるものがあるんですね。誰かが何かに依存をしてて、
うん、
それを満たすために行われてたりとか、
うん、
そういうのがあるよな、
うん、
なんか、うん、この前僕、まあ、YouTube 見てた時に、
うん、
Google のグローバルで与えてる人、外国人の翻訳インタビューみたいなのであって見てたんですけど、はい、なんかこう Google の人ってすごいカルチャーを大事にしてる、うん、いい会社だみたいな言うじゃないですか。まあ外資系ってよく言うじゃないですか、
うん、
それがどういうシーンで見れるのみたいなところとかお話ししてたんですけど、うん、なんか今日何すんのっていう話をした時に、まあ、メンバーはもうなんか僕がやりたいことをやるよみたいな、
うん、
なんか別に何かをやるって決めなくてもやらなきゃいけないことっていっぱいあると思うんだよねみたいな、
うん、
それが楽しくてそれで時間を使ってるみたいな会話がある。 Google はなんかそういう仕事のやり方をしてるみたいな、
うん、
ってなんかそういうのでもやっぱり伸びる企業って伸びてるし、
うん、
社員が生き生き働いて優秀な人が集まってるし、
うん、
マネジメントを多分してる人もそれに対して特に何も言わないっていうことは、
うん、
まあ、きっとそういうなんだろう モチベーションっていうか興味とかで何かをやりたいとかっていうのが、うん、口に出して行動できるようなやつっていうのがやっぱりいい人材なんだろうなっていう、
うん、
どうもその前 Google のやつを見てて思ったんですけど、
うん、
まあ、そこにマネジメントは存在しなかったしなと思って、
うん、
そういうなんかあり方って割と今時っていうか令和型なのかな、
うん、
しますね、
思いますね、
うん、
うん、でそういうなんか小手先だともう通用しなくなってきたってことですよ。
そうですよね。
この変化のある激しい時代かつ、
うん、でまあ、
いわゆるそのいろんな情報量が
そうそうそう
を持ってしまっている
時代です
もんね。子たちがこれからどんどんどんどん出てくるので、
うん、
はい。
であれですよね、そのなんかじゃあ別にワンワンとかせず放牧型のマネジメントしてたら、
うん、
勝手に社員が辞めてきましたみたいな、
うん、
今言ってくると思うんですよ、
うん、
いやいや多分そのしてないから離れてってるんじゃないですよ、
うんうん、
採用から間違えてるんだよだったり、
うん、
仕事の与え方とか向け合わせ方が間違えてるんであって、うん、離れていってるのは関わってないからではないっていうことに気づいた方がいいっていうのは、
うんうん、
なんか僕の中であるな
って、ね。うん。
ですね。
ですね。
はい。
いや、ちょっと、盛り上がってしまって、50分ぐらいしゃべって
。いいんじゃないですか。は
い、いや、この話題ちょっと、あれなんですよ。うん。大事なんですよ。
ねえ、なんか、マネジメントされる側としても、する側としても、
うん、
気になるテーマではありますよね。
うん。まあ、とはいえ自分次第だということで。はい。
はい。ということで、まあ悩んでいる方は参考になればいいですけどね。
そうですね。はい。参考にしてください。っていう感じです。
ぜひお願いします。はい。じゃあ今日はこんな感じで。
はい。ですね。
はい、終わりましょうか。
はい。
はい。
今日もありがとうございました。
はい。ありがとうございました。
さよなら。
はい。